質問はですね、深い人間関係とは、深い人間関係とはどんな人間関係なんでしょうかと、どう思います？
まあ、イメージするのはなんとなく夫婦みたいな関係だったら、まあ、お互いもなんというかすごいプライベートなことになってっていうか、本音で付き合える、本音ですか。
うんうん、本音ね、うん、本音ね、はい、まあ本音っていうか素の自分を出しても付き合える関係ですね。それが深い人間関係っていうことです、ね、素の自分を出しても付き合える関係。この素の自分っていうのは仏教に何て言いますか。仏教の言葉、素の自分、素の自分って何ですか。素の自分、素の自分、何でもわがままを言っていいってことですか。わがままを言っても付き合えるような関係ってことですかね。
わがままではないと言いますけど、
うん、この素の自分っていうのは、うん、素の自分をですね、仏教では至上心というんですね。だから至上心で付き合える関係ということです。
わがままとは違うんですか。
わがままとは違います。わがままは嘘をついているんですね。わがまま、妄語というかね、嘘をついているんです。だから本音を言ってないんです。わがままを言うのと素の自分をね、さらけ出すっていうのは違うんです。わがままっていうのは弱みを見せないんです。強がっている状態です。で、強がっているのはなぜかって言ったら、裏切られるのが怖いからなんですよね。裏切られるのが怖いから、意地を張って、ああだこうだとですね、わがままを言ったり、相手を責めたりするんです。それに対して、素の自分っていうのはですね、 その相手のことを心から信じて、自分の正直な気持ちをさらけ出していくっていうことです。この違いがわかります？至上心とわがままとの違い。至上心とわがまま、何が違うか。何が、
相手を信頼している辛いところを見せられるか。
至上心とわがままとの違い。一番の違いですね。至上心はこういう心で、ね、わがままっていうのはこういう心ですと。
嘘があるか嘘がないか。
じゃあね、じゃあ清盛さんは自分のことをこう振り返ってみてですよ。ああ、自分は本当に正直な人間だなと思うのか。いや。本当にわがままな人間だなぁ
と。わがままじゃないかなと。
じゃあ何が違うのかなんです。なんでじゃあ自分は正直になれないんだと思いますか？
正直になれないのは、弱みを見せたくないというのがありますかね。
なんで正直になれないんでしょう。なんで正直になれないんですか。正直とわがままは違うんですよ。だここね、なんていうんですかね、誤解してる人がいるんですね。だから、素の自分を出すっていうのは感情のままに生きると。こういうふうに思ってる人がいるわけですよ。感情を出して、自分の要求を何でも通していくと。ね、思い通りにならなかったら腹を立てて、人を責めていくと。これが素の自分を出していくと。それによって付き合える関係。そうか。ね。わがままを通してくれる関係が理想的な関係ですよね。深い人間関係ですよね。自分はわがままを出しても付き合ってくれる。
私がこうやりたいんだもん。これが素なんだもん。
そうそうそうそうそう。そういうふうに言ったら相手もね、分かったよって言って全部合わせてくれる人間関係こそ。深い人間関係
とらしいですね。
これは双方にとってですか、片方だけってことですか。
いや、もちろん両方とも素の自分を出せないとダメです。で、素の自分って何かなんですね。素の自分っていうのはね、わがままではないね。これ書いてありますよね、唯心抄でしたっけね。ね、935ページ。右から 1,2,3,4,5,6 行目ですね、これを翻して真実心をば心得つべしと。この心を悪しく心得たる人はですね、この至上心を悪く取った人、間違って理解した人は、よろずのこと、ありのままならずば苔になりなら、なりなむずとてですね、身にとりてはばかるべく恥ずかましきことをも、人に表し知らせて帰りて法律無残の咎を招かんとす。ですね。これを悪く心得た人はですね、すべてのことを、自分の心の中にあることをありのままにですね、言わなかったならば、これは苔だと、嘘をついているように思って、身にとりてはばかるべく恥ずかましき言葉ですね、言葉もと、 人から見たならば非常に恥ずかしいようなこと、はばかるべきことであったとしてもですね、それをあえて言うことが、これが真実心なんだ、正至上心なんだと思っている人がいるとね。こうやって法一無残ですね、法一っていうのは自分の心に解がなくてですね、やりたい放題やっている、ね、それでいながら無残、ね、自分のやってることを反省しないものと言うんですよ。だからわがままな人と至上心は違うんです。
わがままは境界線がない
と言
うんじゃない。
違うんですよ。
力を持ってこう力で通す、
うん、じゃないんですよ。わがままと至上心の根本的な違いなんです、うん、お母さんわかりますか、この違いは。わがままと正直になるっていうこととの違いです。ね、だからいや心のままじゃないんですよ。何度も言うように至上心が心のままなんです。わがままは心のままじゃないんです。ね、だから心のままに動くと責められてしまったりこう恥をかいたりするから、うわ、ね、わがままにしないようにしようと本当はこう思ってるけどやらないっていうんじゃなくて、そのそもそもそれは正直な心じゃないんです。
恥をかくのを恐れるのがわがまま。
恥をかくのを、いや、わがままは恥をかいてもいいからやっちゃってるわけですよね。
恥をかいてもやってたの、
うん、
やっぱり至上心は心のままだもんで、あの心のままだもんで、わがまま、あの恥をかいてもいいと思うね。
心のまま、いや恥をかいてもいいとは思ってないわけですよ。正直だから皆さん正直っていうのを分かってないわけね、そのわがままが正直だと思ってる。だから深い人間関係っていうのはわがままが言える関係になっちゃって、わがままが言える関係じゃなかったら切っちゃうんですもん。で、切られたくないからみんな表面を取り繕ってこう会ってるけどね、いつかわがままが言える関係になりたいと、それが楽だから。違うんです。わがままを言っている限り、ね、それは深い人間関係とは言わないんです、
うん、人間の道理と関係ありますか。
いや関係ないですね。わがままはある心なんです。こういう心ですよと、
わがまま、例えば自分でできることも人にやらせるというのがわがまま。
わがまま、そうですね、それもわがままで、自分ができることをなんで人に任せるかなんです、う
ん、わがままは本当は人に別のところに向ける感情が別のところに出てるっていうことです
まあ違いますね。わがままは何でしょう。わがままっていうのはこういう心だと。
甘え。
こういう心。ね。こういう心。だからこの心と戦っていかないと正直にはなれないんです。いやいや全然全然関係ないです。もう全然関係ないです。相手は
相手は全然
相手は関係ない。わがままと正直の違い、うん、わがままはもうこういう心、こういうね、こういう心なんだ。
なんか何やっても許される
の。何やっても許されるっていうのは、うん、なんですか。それは許してはくれるかもしれないけど、そう、それはわがままになっていくだけなんですよ。だからわがままと至上心は違う。深い人間関係をね、作っていくためにはわがままから離れていかなくちゃいけない。わがままって一体何かの根本は一体何かと。わがまま。は考えてわかります。だってもうその心しかないもん。自分の心を見つめるとこの心しかないから、あ、この
比較対象がないからわからない。
いや、そんなことはないです。この心が問題になっているかどうかってことなんですよね。
自分の心にこの心しかないっていうのはわがまましかないってこ
と。うん、自分の心の中にわがままの元になる心がいっぱいあるはずなんです。
の元がある。
そうそうそう。
至上心の元じゃない
です。至上心の元じゃないです。わがままの元になる心がいっぱいあって、それがわがままにしてるわけです。
不安ですか。
うん、まあ不安というか、それね。まあヒントを言うなら、下せぬとかね。
うん。
これも本当にわがままですよね。逃げ腰とかね、わがままですよ。言い訳、わがままですね。
それもわがまま。
そうそうそう。ね、ヒントはまたね、送る言葉です。そうそうそう。信じられぬと嘆くよりも。
信心ですか。
ねえ、人を信じてほにゃらな方がいい。
裏切られたくない。
わがままっていうのはつまり
傷つきたくない。
そう、傷つきたくない。傷つきたいわけじゃないです。傷つきたいって。傷ついてもいいなら正直になれるじゃないですか。
傷つきたくない。
そうそうそう。わがままっていうのはとにかくもう傷つきたくない心なんです。
自分がっていうこと
です、ね、そうそうそう、
相手を傷つけてもいいっていう。
あ、そうです。そのためなら相手を傷つけてもいいっていうのがわがままなんです。いや違う、これは我だから。報いとは関係ない。報いじゃない、傷つくっていうのは我なんです。我を固定して、その我が無常によって崩された時に傷つくんです。ね。だから自分の中で、ここに留まっていたいと思ったのに、引っ越しをしていくと。ね、下せぬと。なぜかっていうと、我が崩れていく。傷つくからです。だから、我を通したい。傷つきたくない。ね、その相手を責めるのも自分がその今の現実を受け入れたくない。受け入れると我が崩れるからも。傷つきたくないから、だから人間はわがままになっていくんです、ね、だって傷つくと、ね、 心が崩れるんです。そのかっこつけては折れなくなる、ね、泣きたくなる、落ち込んだりする、ね、惨めな姿になっていく、ね、それは心が傷つくっていうことなんです。
それが法律っていうことですか、さっき
の。いや、傷つきたくないから自分の好きなように行動していくっていうのが法律ですね。だから傷つくんですよ、正直に生きたら。傷つくんです、ね、生きるっていうことは傷つくことなんです。だからその深い人間関係っていうのは傷つくことを恐れない関係なんです。
500円、
ね、だから傷つくことを恐れていては深い人間関係を築くことはできないんです、ね、人は傷つきたくないから守りに入るじゃないですか。責められないように相手を責めるわけ、
は
い、ね、
やっぱり報いを受けないため。
いや、報いじゃないんですよ。報いとは違うんです。
責めるか責められるか、
違う。いや、傷つくっていうのは報いじゃないんです。罪悪の報いじゃなく、無情によって我が崩されることを傷つくっていうふうに言うわけ。罪悪、つまり有意識で見えてる世界じゃないわけ。我の世界なんです。我が崩れる、無情、これは傷つくっていうのは無情によって崩れるわけ。
相手関係ないってことですか？
そう。
相手によって傷つけられるんじゃない。
そう、相手は関係ないんです。自分の思ってるものがあって思い通りにならないと自分の我が崩れるわけだから、例えばその家に我をつけている人はですよ、その絨毯の色が変わっただけでも傷つくわけ。いつもなら6時にご飯が食べるのに6時半になっただけでも傷つくわけ、心が。
我が崩れたら罪悪の報いを受けるじゃないですか。
いや、これは我が崩れることに対する不安なんです。罪悪とは違うんです。ここはね、違うんです。傷つくっていうのは、その、思い通りにならなかったもの、ね、思い通りにならないことが起きると、傷つくわけ。こう、我で固めているわけですよ、私たちは。
例えばどんな我、
いや、いろんな我がありますよ。朝は例えば7時にご飯を食べなくちゃいけないとかね、朝は6時に起きなくちゃいけないとかね、夜はね、その、6時にご飯を食べるぞとかね、気持ちよく説法するぞとかね、会社をね、仕事だったらこれをやってっていうふうにやっていきたいとか、ね、自分の立てた計画の通りに物事を進めたいとか。いや、そこに我を置いてるんです。固定させてるんですよ、私たちを。
こうなるべきだって、
ね、そう、こうなるべきだと自分で決めて、その通りに動いていることが、動いていたときに、その通りにならないことがやってくると、そうすると我が崩れて不安になるわけです。だから、その不安になりたくないか、崩れそうなことは、もう一切やらない。
例えばそこで言うと、崩れそうなことは一切やらない。
例えば自分はね、テレビ、この、ま、ね、漫画日本昔話を見たいと。ね、隣に原田くんにいてほしいと。ね、ところが原田くんは今から食器を洗いに行くと。それだけで我が崩れるわけです。そうすると、自分の思いを通したいから、ね、パパーと、あの食器ね、原田くんの食器洗ってきてっていうのも、 ね、これは自分の思いを通したいからなんです。つまり、ね、自分はテレビを見たいと。でも一緒にいてほしい人がいると、ね。その一緒にいる人は食器を洗いに行くと。それだけで思いが通らなくなるわけです。思いが通らないとそれだけで傷つくんです。だから傷つきたくないからわがままを言うわけ。
それで相手の子、自分、まあ、自分の例だとお父さんが出かけていて、で午前中いなくてやっと帰ってきたなと思ったら、自分の方へ向いてくれると思ったら、なんかわーっと他のことをやってる、
はい、
あとお父さんにはお父さん の, あのやらなきゃいけないことがあるってことが頭で分かってる、
はい、
頭では分かってるけれども、あのだからその場は余裕があればじゃあ待ってあげようと
余裕があればっていうのは、心が崩れなければ傷つかなければっていうことであって、
なんか相手のことを考えてあげてるように思うんだけど、それは違う。
いや、そうじゃなくて、自分は傷つかない、ね、範囲においていいですよと、
うん、
でも一旦傷つき始めたら、うん、もうその時点でもう許せないわけ。
そういうことが重なってきて、もう許せないっていう状態になったら、
だから心が崩れるから、
うん、
だから心が崩れてしまっても仕方がないって思うのが至上心なんです。
傷ついても仕方が
ないと思う。そうそうそうそう。
心は傷つくものだってこと。
そう、心は傷つくものだと思うものがね、これは至上心。
いつも同じ状態では折れないっていう。
そうそうそう。だから自分の思っている通りに物事が進んでいくわけじゃないわけ。
うん
ね、
でもやはり気持ちとしてはだんだんそういうのが重なってくれば腹が立つじゃない。
腹が立つのは自分が動いてないからなんですよ。
うん、だから自分でその至上心だったら、
至上心だったら寂しいと思うのならば、人を動かすんじゃなく、自分がお父さんのそばに行っていろいろ手伝ってあげればいいよ、ね、さっきの話だったら一緒にいてほしいと、テレビは見たい、うーん、でも一緒にいてほしいって思うならね、原田君と一緒に洗い物をすればいいんです。
テレビは見れないじゃん。
テレビは見れない。でも、うん、どっちかを選ばないといけないんですよ。両方ともっていうのがわがままである。だから自分はこう我慢してるわけね。こうしてくれるはずだ、こうしてくれるはずだっていうのはずっとわがままの状態なの。
一緒にいてくれるはずだ。
そう、一緒に来ていてくれるだ、こうしてくれるだ。
気持ちとしては、それは仕方がないじゃないかな。俺はちゃんと分かってあげないかんな。
いや、分かってあげなくちゃいけないなじゃなくて、そばにいてほしいと思ってるなら、そばに自分が行けばいいんですよ。
いや、そばにいるけど話すことができないじゃない、なんかわーってやってると。
だからそうしたらね、ね、すいません、私の話を聞いてくださいとちゃんと伝えてやっていくわけです、
うん、だからそういう状態の時にはもうちゃんときちんと自分の気持ちを伝えることが至上心になる。
そうそうそうそう、
怒る、まあ、その
ほかというと、いや、だから怒るのはですよ、もうすでにこうなるはずだと、こうしてくれるはずだとか、そういうががあるわけ。それがその通りにならない度ごとに傷つくわけですよ。おかしいと、おかしい、おかしいと、おかしくないわけですよね。こうしてくれるはずだ、私はこんな状態だから、こうしてくれるはずだ、こうしてくれるはずだ、こうしてくれるはずだっていうね、
うん、
それがあるわけですよ。
わがまま、
そうそうそう、
ちゃんと自分の気持ちを伝えればいいわけね。
じゃあ自分の気持ちを伝えていくと失敗するかもしれないわけ。今度自分は何でもできると、失敗なんかしないっていうふうに立っているがが崩れる。うまく伝えられないから、かっこつけれないから。でもかっこつけないかもしれないけど、自分はそう思ってるならね、失敗してもいいから伝えたらいいじゃないですか。ね、信じられぬと嘆くよりも、人を信じて傷つく方がいいってね。ね、なんで思い通りにならないんだと嘆くよりも、ね、傷つくかもしれないけど相手を信じて伝えたらいいじゃないですか。
さっきのテレビの例で言うと、テレビが終わるまで待ってっていうふうに言ってくれたらよかった。
あ、そうそうそうそう。
そしたらこっちも、あ、いいよ、それまで待ってから洗い物行くよとかいうふうに。
そうそうそうそう
そ
う、
まあ、そこで話し合って折り合いをつけながらこう行動を取っていくってい
う、そうそうそうそう
そ
う、その
通りにはならないかもしれないけど、
そうそうそうそう、
何かやっぱり優先しなきゃいけないこともあると思うから、
うん、それをこうしてくれるはずだ、こうしてくれるはずだと思って待ち続けているのがね、これをね、私は町娘とこう言うんですね。もうひたすらこうやってくれるはずだ、やってくれるはずだとずっと待っているとね。そしてこう心の中には倒してくれない、合わせてくれないと、これをくれないのだと。ね、で待ってるだけじゃダメなんですよ。ね、こうしてくれればお父さんはやってくれるはずだとか、ああしてくれるはずだとか、それは全部そこにががあるわけですよ。なんでそう思うのかって言ったら、自分が動いたら自分で責任を取らないといけないし、ね、傷つくかもしれないわけですよ。で動いたら傷つくんですよ。
でもその時思うのは、いや、あの相手のことを考えてるように思ってるんだけど、
人間はね、そんな相手のことは考えてません。菩薩でもあるまいし、自分のことしか考えてないんです。そういう、ね、相手のことを考えている優しい心があるという我が崩れたくないんです。動くと、それは動いて自分の気持ちを伝えた経験が少ないから、うまくいかないかもしれない。うまくいかないと自分は何ですか、何でもうまくやれるとこう埋もれている我がある。それがうまくできないと、まあ、うまくできないところに立っていればいいですよ。うまくできないところに立ってたらやりますわ。それは自分は経験は少ないからうまくできないかもしれないと、ね、でもやっていこうって言うならできるわけだけど、いやいや、そんなもんやらなくて、自分は何でもやればできるんだ。こうあるじゃないですか、こう、なんていうんですかね、こう、小学校の時にさ、この問題わかる人っていう時に、みんなが手を挙げる時だけ、こうやって挙げるっていう。で、刺してくれなかった。刺してくれたら、ちゃんとこう答えられたのに、とか。この時にタイミングが問題だよね。みんな、はいって言った後に、こうやって挙げるわ。こうみんなに混じってこう言ってこう、そうすると自分は問題が分からなかったという、なんていうんですかね、そういうことも思わずに済むし、ね、本当は分かってたら、当てられたら答えられたのにっていうふうにも思っておれる。こうやればできるっていうものがあるわ、私たち。
それでできない、
やればできると思ってやってできなかったら傷つくじゃないですか。
いや、それは分かってます。何でなんですかって聞いて。
だって自分の我が崩れるからですよ。やればできるという我が崩れるんです。そういうふうに自分だと思ってたからね。
できなかった
なってなったら、それは皆の本願に打ち負かせた人なんですよ。
なんでなんですかって聞いて
る。なるわけないんですよ、だって。その我が崩れるから、それは私たちはもう時を止めたいっていうのがある。時が流れていること自体を否定したいっていう心があるんです、ね、だから我が崩れるっていうことは自分が変わってしまうっていうことなんです。そうすると今の自分っていうものはね、こうね、その昨日も今の自分だった、明日も今の自分だったら安心して生きていけるじゃん。でもその今の自分が崩れてしまったらですよ、何を心の支えにして生きていったらいいのかってなるわけ。
実際は変わってないわけですよね。変わってないけど変わったように感じるのが嫌なんですか、ね、
うん、そうそうそうそう。いや実際は変わってるというか、もうすでに変わり続けてるわけですよ。真実から言えばね。
できるできないというのは、もともとできないわけですよね。
だからもともとできないけど、それはやらなければできないっていうことも知らずに済んだ。いやいや、だから違う違う、そうじゃなくて、感覚的にはできないだろうなって思ってるわけ。だけど、うぬぼれっていうのは、できないだろうなって思うところにうぬぼれるわけ。できるっていうふうに思っちゃう。だってその方がかっこいいじゃん。ねえ、清盛さん。
できれば自信がありますからね。
うん、そうそうそう。自信のあるところは別に逃げない。
うん、自信があれば、うぬぼれる必要もないですから。
はい。
うぬぼれでも薄々できないことを分かりつつ、認めたくないから、
うん、そうそうそう。
なんですかね。うん、
そうそうそう。はい。できない、できると思っていた人がね、できると登れていた人ができないと、できないっていうのはできないかもしれないことに挑戦すること自体嫌なんです。ね。本当はできるかもしれないんです。だから失敗してもいいからやったらいいんですよ。やったら自分のこう行動範囲が広がるわけ。世界が広がっていくわけ。同じ人だけと付き合っているよりも、違う人と付き合ってみた方が、世界が広がるわけ。でも、その違う人っていうのは自分の今までのやり方が通用しないかもしれないんです。今までのやり方で、通用する人たちだけと付き合ってたら楽ですよね。だけど、自分のやり方が通用しない人と付き合おうと思ったら不安じゃないですか。不安っていうのは、何をしてくるかわからないっていう不安があるわけ。何が起きるかわからないっていう不安があるわけです。
想定外のことが起きそうな感じするんですか、
ね、そうそうそう。ある人がね、こう群馬に住んでると。ね。その群馬から離れて大阪に行くと。不安じゃん。生活がガラッと変わるんです。不安なんだから行きたくないんです。ね。ある人が大橋に住んでると。ね。庄司に移動したと。でも大橋に留まっていたいわけ。不安じゃん。庄司に何が起きるか分かんないじゃん。庄司の一大事が起きるかもしれないですよ。え？だから変化っていうのは不安なんです。それが極端な話ね。もうカーペットの色一枚変わっただけでも不安になっちゃうわけ。もうとにかく不安に包まれてる人は、もう全部固定しておき、おきたいわけ。そうすれば時が止まっているように錯覚できるから。ね、例えばカーテンの、ね、色一枚変わったとしてもですよ、時が動いたってことになるじゃないですか。恐ろしいわけ、それって。で、今一つ変化したっていうことは一つだけじゃない。二つも三つも四つも五つも変化するかもしれないと。これは下世話と。こうなるじゃないですか。ここ一つが変わったっていうふうには見えないわけ。ここ一つが変わったってことは、あれもこれもそれもこれもどれもあれもこれもこれもこれも変わるじゃないかと。
変わらないって前提が崩れち
ゃう。そうそうそうそう。そういうのね、パパパパパパって連想しちゃうんです。怖いの、それは。
できるとうぬぼれてることができなかったっていうのは何が変わったんですか？
それは自分の中のイメージが変わるわけ。できるというふうに思っていた、そういう世界観で生きてたわけ。それができないという世界観に変わるわけ。そうすると今までと同じように振る舞うことはできないわけです。ね、例えばあるね、全然こう手術もしないお医者さんね。それが、なんていうんですかね、こう自分は天才外科医ブラックジャックなんだと、こういうふうに思っていたとしますよね。そうすると人のね、そのなんていうんですかね、手術を見て、うん。これはいまいちだね。こういうふうにやったらいいよってこういうふうに指導してたと。 そうするとさ、その後輩のお医者さんがね、いや先生、一度ちょっとお手本を見せていただけないでしょうか。うん、まあまたね、うん、っていうふうに言ってた人がですよ、実際手術をしてみたら、あまりにもブランクが空きすぎて、うまくあれこうじゃなかったな、あれちょっと目が年を取って薄くなってるなと。こうなったらさ、あのなんて言うんですかね、こうね、僕の中のイメージのさ、うわこれダメだよねとか、こう指導してた私はどうなっちゃうか、崩れちゃうってことや。そうするともう何ですか、どうじゃあその後あの人と接したらいいんですかね。えその、うん、慕っていたこうね、後輩のお医者さんももうね、お見事ですとかね、大変、参考になりました、ありがとうございますとかね。
だったらまだいいなんだあれ
って。そんな風にはならないよ、やっぱりね、それなりの立場のある先生がやったんですからね。
でもその先生からしたら陰で言われてるだろうなっていう風に思います
よね。そうそうそうそう、そういう風にやっぱり失敗っていうのはみんな恐ろしいわけです。特に年を取れば取るほど、なんていうんですかね、その、これだけのことをやってきたっていうふうに自分を高いところに置いときたいんです。それは何もない人だったらいいんですよ。ね、若くて、経験も積んでなくて、何もないところにいる人だったらね、失敗してもいいじゃないですか。ところがそこそこのね、もう経験を積んできた人なら、もう自分のそのね、立場を崩してまでね、崩すかもしれないようなことに挑戦することなんてできないんです。これがもう傷つきたくない、もうなんていうんですかね、もう、まあ、安楽椅子に腰掛けていたいんです。こうずっとここでこう留まっていたい。それなのにね、無理やりこう、ね、大橋から庄司へこう引っ越しになっちゃったと。そうすると、まあ、年内いっぱいは大橋にこう、とどまって。こうなりたいんです。
傷つくのが、相手が傷つくのが分かっていて、やるってことはわがままにはならないんですか？
相手が傷つくと分かっててもですよ。ね。その我を壊していかなければ、ね、深い人間関係を築くことはできない。ここなんですよ。
相手を傷つけても仕方がないっていうか、そのフォローができるっていう
実際、せめてね、我を崩すと、我があるぞと、わーっとこういうふうにやるのは良くないですけど、でも我を崩さないように気を使っている限り、相手と深い人間関係を作ることはできない。だけど何でもかんでも壊していいわけじゃないんですよ。やっぱりその傷ついて受け止められるぐらい、ね、受け止められる量はほんのわずかですから、ね、だから深い人間関係を築こうとしたら、相手のわがままに付き合いつつ、ちびりちびりと言うことを聞かないということが必要なんです。全部言うことを聞いていたらダメなんですよ。深い人間関係はできないんです。 100% 相手の言う通りに動いてたらですよ、相手は我が崩れることはないから、正直になることもないし、その人と深い人間関係を作ることはできないわけ。でも傷つくと今度ね、腹を立てたり怒りをぶつけたり攻めてくるかもしれないわけ。いや、実際攻めてくるわけですよ。だけど攻めてくるかもしれないけれども、あえてこう崩していかないと人間関係っていうのは深まらないんです。
それあえて崩すっていうふうに、例えばわがままなのに付き合いつつ、あえて崩そうとしなくても、なんか崩れるじゃない
です
か。
うん、まあ放っておけば崩れますよ。その何ですか、その無理して付き合わなければね、どっかで崩れるわけ。だってもうどんどんそのがっていうのはね、こうレベルがアップしていくから、要求度がアップしていくからね。だからどっかで崩れる、崩れた時にちゃんとフォローするわけです。フォローすれば、ああ そうなんだと、そうなんだっていうのは、一番恐ろしいのはね、私たちはこの一つが崩れたことが恐ろしいわけじゃないんですよ、ね、この一つから連想してしまうんです。あれもこれもそれも全部変わっちゃうんじゃないかっていうね、この恐れなんです。連鎖的な恐れなんですよ。これだけ、例えばそのカーテンのね、色が変わったからといって私の人生は何も変わらないじゃないですかね。その絨毯の色がね、一つ変わったからといってね、自分の人生は何も変わらないわけ、ね、だけど傷つくことを恐れている人はカーテンの一、ね、カーテン一枚変えられたっていうだけでね、カーテン一枚を切り合いにもう全部変えられてしまうんじゃないかっていう不安があるわけ。だから最初の一つで止めておきたいわけです。ちょっとこれ、何かもらったから、あ、お礼状を書いてもらえないかっていうふうに言ってね、これで OK を出してしまうとですよ、ね、そのままじゃあこれもこれもこれもこれもこれもこれもっていうふうに来るんじゃないかっていう不安がある。だからもう最初の一つから止めておきたいっていうのが傷つきたくないってところなんです。だからこれだけっていうふうには見えないんです。私たちはこれ一つ、これ一つだけっていうふうに思えたら心は楽なんですよ、ね、例えば何でですかね、関東から ね大橋に、 大阪の大橋に、ね、引っ越してきたと、ね、そこから庄司に引っ越したと。前提としてはですよ、群馬から直接庄司に引っ越したと思えば何も関係ないじゃないかと、ね、ところが一旦大橋にいるから大橋でこうができてるわ。
すみません、少し相手が何分かがを崩すようなことをやることが、なんで人間関係が止まるかってところ
が、まずその人間関係を崩さないように気を使って会っている限り相手の側は崩れない。相手の側が崩れないっていうことは相手が正直になることもないわけ。深い人間関係っていうのはお互いが素の自分を出しても付き合える関係なんです。だから自分が相手に合わせていると私も素の自分を出してないですよね。同じように相手もわがままな状態だから素の自分を出してない。
崩れない程度に崩さない、崩していかないと、
はい、
お互いが、まあ、なんていうのか、我慢しちゃうとか、
そうそうそうそう、
自分が我慢して相手はおつけないように、相手をとか、我のままに動いてもらうようになんか動いて、
あ、そうそうそうそう。だから適度に我を崩すような縁を与えていかなくちゃいけない。まあそんなのは簡単なことなんですよ。相手が執着しているこの通りに動いてほしいっていうのをあえてやらないと。いうことを一回でもすれば崩れるんです、ね、お父さんは帰ってきたらこういうことをしてくれるはずだと思ってた、でもやってくれなかった、それだけで崩れるんです。
あと至上主とわがままなんですけど、先ほどの何とかわかりちゃんの例だったら、
はい、
わかりやすいんですけど、自分でその至上心とわがままをどう判断される
か。いやもうそれはね、全然判断できないんですよ、はい、判断できない。だからもう責められるかもしれないけど相手の側を適度に崩していく必要があるわけ。そうそう、責められますよね。で責められることにある程度慣れていくと、だんだん責められたくないとか傷つきたくないっていう気持ちが落ちていって、正直な心が見えてくるんです。
最初わからないけど、
はい、
相手から責められることによって、
はい、責められることじゃなくて、責められるようなことをしないとダメですよ。こうしたら多分責められるだろうなって分かってる、いるけどやるってこと。
まあ、そうそう、心の準備ができてよね、責められても飽きたなって感じで。
その何ですか、自分がその、うん、何も気づいてないけど、わーって責められたと、これでは全然慣れないわけ。ね、ここなんで地雷があるなと、ね、踏んだら大変なことになるなと、あえて踏むと。
あえて踏むから思いっきり踏まないわけです
よね。そうそうそう。
ちょっ
こっちこれがあれじゃないですか、焼け火鉢とね、焼け火鉢だと知って握るのと知らないで握るのとでは全然違いますよね。
でも地雷の場合ちょっと踏んでもギュッて踏んでも結局爆発するじゃない
いやいや、ちょっとにちょっとやったらこうちょっと身構えてるかパワーとでダメージは最小限で済むと。でもそういうことをやることによってその人と深い人間関係を築き上げていくことができるね、だから相手を怒らせないように怒らせないように気を使っていたらですよ、深い人間関係はできないんです。
責める覚悟しなければ、
はい、
絶対深まらないですよね。
はいはい、
傷つけられた立場としては どう受け取ればいいんですか。
いやもう傷つけられた立場だったらもうどう受け取るも何も腹が立つじゃないですか。でも攻めたっていうのはその攻めた相手がちゃんと人間関係を作ろうと思ってなければ逃げていっちゃうんです。
あ、やっぱりこの人は逆切れしてきた
みたいな。そうそうそうそう、ね、
そういう気持ちない人とは難しいですね。
そうそうそう
そういう気持ちがそもそもない人とはなかなか、
なら深い人間関係を作ろうと思ったらまず自分がやっぱりその相手に対して攻めてくるかもしれないけど我を崩していくということが必要なんです。
まあ、適度にあのなんとか本当に辛い部分じゃなくてちょ
っと。そうそうそうそうそうそうそうそう。そのたびお兄さんね、ちょっと、まあ、お父さんのことも考えたらどうとかって言えばね、めちゃめちゃ怒るじゃん。そうですね。それはあえて言うんです。そうそうそう、
崩れてくると
家の中に閉じこもってるお兄さんも家の外に出れるようになってくる。で、我が崩れてくる、はい、だから我を崩さないようにしようとすればするほど外の人、つまり思い通りにならない人に会うのが怖くなる。そうそうそう、だけどある程度我を崩してあげればまあ失敗してもいいや、思い通りにならないのが人間なんだって思えてちょっとずつ外に出ることができるようになるんですね。
我を言おうとするというか、そうしていくことが人間関係を作
る。そうそうそう、分かっていただきました。だから恐れずに、恐れを知って、しかもそれを恐れないものこそ真の大勇気者である。
まあ軽くまあジョボ入れるくらい、
ね、そう軽くジョボ入れるこうね入れてちょっと我を崩すと、
そうやってからどんどん、まあ、相手は我が膨らんでって大変なこ
と。あ、そうそうそうそう、
ね、でもジャブを入れると結構カウンターが
そうそうそうそう、それをバババババッと受けるわけです。そういうものが深い人間関係を作る、ね、築くっていうことなんです、ね、なかなか逃げ腰の人にはね、ちゃんとこう間に入ってくれる人を用意してね、逃げないようにさせることが大事なんです。そうすることによって深い人間関係を築くことができると。まあこういう間に入る人を普通前置式というわけですね。まあ、夫婦で喧嘩しましたと、ね、そうそう、お互いふーんとなってるけど前置が間に入ってまあってやると、まあなんていうんですかね、こうお互いがいい仲直りをすると、そうするとお互い我が崩れて大変いい状態になって、これはね、喧嘩しない夫婦がいいってわけじゃないんですよ。喧嘩しないようにね、気を張ってね接している夫婦っていうのは仮面夫婦って言ってね、その間に生まれた子供っていうのは本当にね、こうコミュニケーション能力に大変な問題を抱えることになるんです。
なんでですか。
だって、結局気を使ってるんだもん。家族と言いながら家族じゃないの。家族っていうのは素の自分を見せても受け入れてくれる、ね、人間関係が家族ですから、気を使わないと、ね、怒ったら壊れてしまうような人間関係は家族とは言わないんです。
間関係と学べない、
うん、その、うん、もう巣を出してないわけ、もうそもそも子供自体が、ね、だから結局喧嘩ねしないんじゃなくてできないわけ、喧嘩したらこうもう崩れちゃうから、
崩壊してしまう、
そう崩壊してしまうのが怖いからもう喧嘩もできないっていうのを感じながら子供も暮らしてるのでね、お父さんとお母さんを喧嘩させないように気を使うわけです。
それなんか逆にそういうのは人間関係能力が長けてきそうだけど、実際のところは深い人間
関係、それは深い人間関係っていうのはね、安心して付き合える関係を言うわけです。安心してないわけじゃない、そこにいるとこうピリピリこう気を張らないといけないわけ、ね、例えばある先生がいるじゃないですか、ね、その先生にとそばにいるとこうやってねおはようございますっていう風にやる先生に対してですよ、ね、深い人間関係ができると思いますか？
できない。
いや、ね、先生、ね、ここ間違ってると思うんですけどどうなんですかって言えますか？言えないですよね。思ってることもね言えない、そういう関係になってしまう。分かっていただけたでしょうか。